メの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。9月は久留米の救急救命をテーマに、医療や救急救命にまつわるお話をお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米広域消防本部救急防災課の山下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日なんですけど、久留米の救急救命第1回は久留米の救急搬送をお願いします。昔から久留米は医療の町と呼ばれています。その一つ、救急車による救急搬送は実はとっても優秀だと言われています。まずはその現状とか特徴について教えてください。
はい、昨年の救急件数は 21,304 件で、平成21年から右肩上がりで増加の一途をたどっています。そんな中でも久留米広域消防本部は119番通報から傷病者を病院に搬入するまでの時間が 26.3 分と、全国トップレベルの速さになっています。平成30年のデータでは全国平均は 39.5 分なので、全国平均よりも10分以上早いことになります。
なるほど、30分切ってるっていうね、1分1秒でも命が助かるかどうかという、そういう現場なので、これはすごいことですよね。実はね、さっき教えてもらったんですけど、病院とかは救命救急センターって言いますけど、消防の現場は救急救命って呼んでるんですよね。ね、すごい、言い間違いじゃなかったんですね。救急救命、特にはもう急いでやっぱり現場に行くというのが大変大事だなというふうに、思いました。で、そんな全国トップレベルの速さというのは、実は私がやっている市の広報誌でもですね、取り上げているところなんですが、なんでそんなに早くできるようになったんですか？
はい、救急隊が日々訓練を積み重ねていることはもちろんなんですが、傷病者への観察状況や処置の内容等の判断が適切であったか、現場滞在時間が遅延していないか、後日救急隊の活動を検証し、徹底した活動時間の管理を行っているからです。
いやー、大したもんですよね。皆さんの努力には頭が下がります。その他には何かありますか？
はい、久留米市には久留米大学病院高度救命救急センターと聖マリア病院という、24時間365日重症患者を受け入れてくれる救命センターが2つあります。また休日なども内科、外科、小児科、産婦人科など医療機関が当番制で対応しています。聖マリア病院では24時間体制の小児救急もあるため、対応できる医療機関が他都市に比べてとても充実しています。
そうですよね。まあ、市民の皆さん、まあ、私も市民なんですけど、なかなか当たり前になってるんですけど、これはとってもやっぱり幸せなことなのかなというふうに思いました。ところで、今年は新型コロナウイルスの感染症がまた拡大したので、まあ、久留米も大変な状況ですよね。で、そういったコロナ禍で救急車の出動にもですね、なんか変化みたいなものはあったんですか？
はい、実は今年の救急件数は減少傾向になってます。当消防本部で随時検証を実施していますが、若年層における軽症者の搬送割合が減少している一方で、重症者については昨年と同等数を搬送しています。そのため新型コロナウイルス感染症の影響により、救急車を必要とする人に出動できてないというような問題は発生していないと考えています。当消防本部では8月18日までに疑いを含む新型コロナウイルス感染症患者の搬送が98件発生しています。救急隊も今までにない緊張感の中活動しています。
いやー、 こう新型コロナウイルスが影響ここまであるのかなという感じで、まあ、救急の現場の隊員の皆さんも特に今年は大変だなというふうに特に思いますね。で新型ウイルスに感染された方がですね、まあ、重篤になったりとか急変されたりとかして、まあ、搬送するというようなそういう場面もあったりすると思うんですけれども、そういう感染者の方の救急搬送特に注意されたりすることはありますか？
はい、救急隊はすべての救急出動時に感染対策をしています。新型コロナウイルス陽性の患者さんや感染の疑いのある患者さんを搬送した場合は、救急車をエタノールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。またその後オゾンを使って救急車内や使用資機材などを滅菌しています。心肺停止の患者さんが新型コロナウイルスに感染している可能性もあるので、ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気が飛散しないような対策も取りながら、救急隊が二次感染しないよう万全の対策を取って搬送しています。
なるほど。これ以上ないような厳重な対策をされておられるというのがよくわかりました。これでね、皆さんも安心して、救急車をご利用できるのかなというふうに、思います。まあ、これからもですね、まだ大変だとは思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。久留米広域消防本部からのお知らせです。救命率の向上には119番通報から救急隊到着までの間に救急現場に居合わせた方々が迅速に応急手当を実施できるかが重要となります。このことから当消防本部では、住民の方々が一人でも多く社会復帰となるよう応急手当の普及啓発に努めています。現在新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまして、積極的な応急手当の講習は行っていません。しかしながら、いざそのような場に遭遇した場合には、ぜひ応急手当を実施していただきたいと思います。意識がなく呼吸をしていない傷病者には心臓マッサージのみ実施してください。自分を守りつつ傷病者を助けることが重要です。ご協力よろしくお願いします。
次回は救急隊員のお仕事をテーマにお届けいたします。消防本部の山下さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。